なので、ちょっとこの前はね、嫌われたくないという理由で、なんか、あ、ぜひぜひ、なんか、お茶しましょうみたいな感じで、ちょっと言ってしまったんですけど、ちょっとそれはできないんですね。ただ、恋愛のことを、なんか、私のこの恋愛に対する思い込みって結構やばいんですけど、やばいっていうのは、常軌を逸した恋愛に対する、男性心理に対する思い込みを持ってるから、まあ、なんかその、私のことを好きにならない男は頭がおかしいって思ってて、結構深層心理でそう思ってるから、その私のことを好きにならない男なんかいないみたいな、なんかそういう現実が作られて、だからモテるし、だから愛されるし、だから恋愛に苦労しないしっていう、ただ私のその思い込みが現実になってるだけなんですけど、なんかそういう、じゃあなんかそのやばい思い込みって何なんだとか、じゃあどうしたらそういうふうになれるのかとか、それが気になっている、まあもうすでに気になってはいると思うんですよね。でも気になった上で、なおかつ、その、なんか、そんな怪しい3ヶ月の口座にお金を払ってでも、ちなみに IMC とはまた別のね、なんか願望実現プロジェクトっていう、またなんかすごい怪しい、なんかまあ、やつをやるんですけど、その怪しいのに、参加してでも自分のこの恋愛の現実を変えたいと、あけみさんが思うんだったら、参加してくれたら私は喜んで、そのあけみさんの恋愛の思い込みをぶっ壊すっていうのを、もう私も本気でやるし、でも、まあ、どう考えてもその10万前後、3ヶ月のものに10万前後払うというのは、どう考えてもその人はもう本気なわけですよね。なので、ただ、なんか別にそれ参加しなかったからといって、なんか別になんか、お前参加しねえのかよとかそういうのはなくて、なんかむしろ明美さんが、なんか全然そういう私の願望プロジェクト、何これ別に私には必要ないって思ったんだったら全然それでいいんですよ。ただ、なんかその、私は明美さんとなんかこう友達としてなんかこうお茶をしてたわいもない話をしてっていうことに対してちょっとそれをやりたいって思わなくて、なのでちょっとそういうふうな感じでお友達として付き合うということはできないんですが、まあクライアントさんとしてなんか一緒に明美さんの思い込みを壊してなんか恋愛を、まあ、このプロジェクトでやるのは恋愛だけじゃないんですけど、多分明美さんが今気になってるのは恋愛のことなのかなと思うので。なんかそれも明美さんに決めていただけたらなっていうふうに思います。で、そうですね、なんか恋愛で言うと、私、これ言ったかどうかわかんないですけど、目を整形していて、そう、人工の二重なんですけど、とか、あとその風俗で働いてて、で、風俗で働いてた時の、その風俗を何店舗かって経営してる社長が当時の不倫相手だったんですけど、まあ、なんかそんな風俗を経営してるような社長の、なんか、愛人やってたらやっぱりこういろんな思い込みがこう壊れていくわけで、もちろんその風俗で働くこともそうだし、不倫もそうだし、あとまあなんかこれはなんかのプレゼント動画で話したと思うんですけど、まあ、とにかくその男あさりするのが楽しくてしょうがなくて、男あさりばっかりしてもう恋愛依存症みたいな感じで、まあ、それがその当時の私のボルテックスだったんですけど、まあ、なんかそういうところから今の私のなんか恋愛に対するクレイジーな思い込みはできていて。で、今の私のもう最高のボルテックスは、あけみさんがね、好きなこと、今好きなことはこれですって教えてくださったんですけど、私の今のもう最高に好きなことは、なんかそういう、その、私はもう何が何でも今の恋愛の現実を変えたいんだっていう、なんかそういう、そう、クライアントさんに対して、その人の、なんかこう、本音をこう、掘り当てて、ずかずかその人の頭の中に入っていって、なんか、その私、恋愛がうまくいくという思い込みを持っている私と、その恋愛がなぜかうまくいかないという、そのクライアントさんの思い込みのその違いをちょっとこう、比べてみて、なんかどうしてその人が恋愛がうまくいかないという思い込みというか、そういうブロックがあるのかっていうのを見つけて、そこをつついて、で、それを、なんかこう、そう、つつかれた人がちゃんとそこで逃げずに、それを向き合って、で、なんかその、思い込みを外すために動いてもらって、で、なんかこう、現実変わりましたみたいな、愛されるようになりましたみたいな、彼氏できましたとかってなるのが今の私の最高のボルテックスで、なんかだからそうやってね、なんかその友達と話すとか、そういう時間よりも、なんかそのね、なんか知り合いと話す、たわいもない時間というか、なんかこう、人とそうやって話すとかっていうよりは、もうなんか、クライアントさんとの、なんかそのクライアントさんの頭の中を探っていくというのが、なんか、あと、なんか自分の恋愛は今はもう別に、なんかこう安定した関係なんで、そんなになんかまあなんかずっとまあ仲良しみたいな、男とはねずっとまあ普通にうまくいってるみたいな感じなんですけど、なんか自分が恋愛がどうとかっていうよりは、なんかその なんか他人の恋愛に介入するみたいな その他人の恋愛に介入して、なんか、え、これってこういうことじゃないのって、まあなんかそのセックスがどうとか、なんかそういうもっと下ネタ的なところも含めて、なんか友達同士ではできないような、なんかクライアントと、その先生だから言えるような、なんかそういうもっとプライベートで絶対友達同士では話さないような、もっと深いところまでこう話せる同士の相手になるから、その人に対してなんか恋愛の思い込みをぶっ壊していくという、その他人の恋愛に介入するというすごく悪趣味なことなんですけど、それがもう今もう最高にボルテックスで、そうなので、まあそんなことをやっています。はい、でなんかもし、なんかそういう恋愛のブロックというか、まあなんか基本はハッピー理論なんですけど、ハッピーちゃんのあの理論って、あの人って恋愛の話全然しないじゃないですか。だからなんかそれを、そのハッピー理論を恋愛に落とし込んだ時に、まあ私、あと昔恋愛がうまくいかなかったところから恋愛がうまくいくっていう思い込みに変わったんですけど、なんかそれも結局ハッピー理論で紐解いていったらそういうことかみたいな感じなんですが、いやなんか正直わかんないですよね。なんであけみさんは別にハッピー理論で好きなことやって、やりたくないことやらないというのをすごくやってると思うし、こう自己否定とか、なんていうんですかね、自己肯定とかもすごいできてると思うから、ね、なんかやりたいことやってて、それなりにお仕事も理想的な形でできてるのに、なんで彼氏できないんだろうって感じだと思うんですよね。で、私もわかんないですよ、今の。それだけじゃ、それだけの情報じゃ、やっぱりわからなくて、あと表面的ななんかそのやりとりだけじゃ、やっぱりわからなくて、なんかそこを、もし私に掘ってもらうというか、なんかそういうもっと本音の部分、なんかやっぱり人に言われないと気づかない部分がすごく多くて、っていうのは私もその恋愛のブロックが変わる時っていうのは、お金を払って、なんかこう、私は本気ですっていう、なんかこう、自分が逃げられない状況を作った上で、そういう思い込みを壊されて、まあ、変わったっていうのがあるので、まあなんかそういうのにね、興味があるんだったら、まあこの後の、メールで、その願望実現プロジェクトがどういうものなのかとか、なんかそういう案内はしていくので、もし、あけみさんが直感的に気になるって思ったんだったら参加してくださればいいし、なんか違うなって思うんだったら全然それでいいので、まあなんかあけみさん次第ですっていう感じです。ということで、こんな感じです。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。